おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷香奈です。
香奈さんがすっかり喜んでくれました。トライシギという手の形を変えることによって、
はい、
自分が今まで持っていなかった力をふっとこう発揮することができるというね。このトライシギみたいな技はどっからやってきたのか。これ、河野師範が言ってることですが、
はい、
こう手に力を入れることによって、足に力がパッとこうネットワークでこうスイッチがいくっていう、これね、河野師範が言ってるのは、四足で歩行してた獣の頃、前足でクリアしても後ろ足に鶴が引っかかるじゃん、その鶴を切るために前足を力んで後ろ足に力を渡したっていう、そういう記憶が人間の体の中にあるんじゃないかっていう。わかります？目言ってること。四つ足だった時に、前はこうクリアしたんだけど、後ろ足に鶴が引っかかった時、そのどうするかというと、前足に力を入れて、後ろ足に力が宿るという、獣の本能みたいなものが、体の中の法則、ネットワークで出来上がってるんじゃないかという、その獣の記憶という筋肉ネットワーク、そういうものが人間の、その体の中に実はあるんじゃないか。はい、面白いね。これはやっぱこうお二人が話すとこういうことになるんだね。小池氏がそれに応じて、針で人間の体を見るときは、四足獣と同じで、人間も背中が陽なんですって。で、お腹が陰になるんですって。
うん。
これは四つん這いで踏ん張ってますから、日が当たるのは背中だって言うんで。
おお。
うん。日が当たる方が陽だって言うんで。
うん、
こういうのは整体受けてると時々私の整体師も腕のいい人なんですが、同じようなこと言いますよね、
はい、
肩が凝ってっつったら、あ、それは足の裏から来てますねとかね、つながってますからとか、なんかそういうことを言うんですな。
ああ、それはありますね。
そういうことってあるでしょ
う、肩が凝ってって言ったら、それは何ですか、目の方から来てますとか、
全然違うんだよね、
すぐわかるんですよね。
河野師範がおっしゃっているのはそういうことなんですね。人間ってのはそんな風にして見るべきであるという。そして、河野師範は、私なんかにはすごく耳が痛いんでありますが、ジムトレーニングは非常に評価なさらない。
あれ、
ええ、
なぜでしょうか。
非常に不自然な、なんか筋肉のつけ方であると。例えばバーベルにしてもそうですけども、体を固定しといて重いものを持ち上げるわけでしょ、そんなことは現実にはないんだよね。天秤棒で重いものを担ぎ上げるときは全身を使うんだよな。それを手だけでやれとか足だけでやれっていうのは筋トレで、それじゃダメなんだとね。このお二人がおっしゃってるのは、理論と現実が合わなくなると理論を修正すべきなのに現実をおかしいと思って見てしまうという、そういう人間の頭でっかちな部分がダメなんだと。それからこれは河野さんの持論ですね。どうしていじめがなくならないのかっていう。
はい、また話が飛んだような気がしますけど、
もうこのお二人はもう自由自在なんですな。
はい、
もう河野師範はもうたった一言ですね。学校制度そのものがいじめが生じるようにできているからだっていう。だから、まあ、そのね、絶対難しくてできないことですけども、河野師範はたった一言、学校辞めちまえばいいんだっていう。そしたらいじめなくなるんだっていう。
はい。
どうやって勉強するんですかっつったら、河野師範はいとも簡単に江戸期に戻ればいいんだっていう。自分の好きな先生のところに、みんなが少年たち少女たちは凛々しく武者修行の旅に出かけるという。
ああ、そういうことができる世の中だと面白いんですけどね。
面白いよね。でも小学校6年とか中学校何年とかだって義務教育のが10年単位であるんだったらば、せめて半年間だけでもいいから子供たちに先生を探させるっていう自由な季節が二つあるといいよね、
はい。
自分の好きな先生のところに。で、その子たちの移動とか宿泊に関しては、国家が面倒を見るという、やっぱり、その、周遊と言いますか、遊学と言いますか、武者修行と言いますか、そういう体を使った勉強。
はい。
なんかそれができるともっと、その日本の子供たちって生き生きするんじゃないかと。で、その、この前期あたりが言うと説得力ありますな。サッカーの選手見てみろっていう。彼らはその、良き指導者がいれば、自分でどんどん移動してるっていう。サッカー選手って本当そうだよね。なんか、いい監督のいるところ、強豪校の、あれを世界的に渡り歩くのね、
はい、
そういう度胸がないとダメなんですな。そしてさらにこの師範が言っていることは、子供をやっぱりメダリストに育てるという巨大なシステムは実は武者修行の旅なんだっていう。トラシギから話は意外な方へ、明日はもっと意外なところへ流れていきます。